建築家ラジオです。建築家ラジオの南研究室建築デザインレビューの収録を始めていきたいと思いますね。で、今日出演してもらうのは研究室の近藤君と市原さんということで、じゃあ一言ずつ自己紹介をお願いします。近藤君からどうぞ。
はい、南研究室修士課程2年近藤です。よろしくお願いします。
はい、どうぞ。
南研究室学部4年市原由香です。よろしくお願いします。
はい、じゃあね、まあ、今日は6月の15日ですかねということなんですけども、まあ、一言ずつちょっと緊急報告的なことをして、それからレビューに入っていきたいと思いますけども、はい、じゃあ近藤君はどうですか最近は。
はい、そうですね、自分の場合は、うん、7月の3日に2級建築士の試験があるので、うん、もうそうですね、そろそろ、ラストスパートというか、うん、最後の詰めの部分で今年こそは、うん、取れるように頑張っていきたいと思います。
うん、2級建築士のね、はい、勉強ということで、本当にラジオ早く終わらせないと君勉強しないといけないからな。じゃあ市原さんどうでしょうか。
私は卒業論文の実地調査ばっかり行ってて、ちょっと日焼けが最近ひどくて。
そんな暑いの最近。
週末はすごかったんだよね。
あ、そう。
今肩がどかで焼けちゃって、ちょっと出せない。
そうなの、そんな焼けたの。
焼けました。
そんな暑いから最近梅雨のような気がしたけど、そうだったん
か。土曜日はカンカンででしたね。
あ、本当、
はい、
なるほど、もう夏っていうことでね。はい、じゃあね、今日 あのレビュー作品に入っていきたいと思いますけども、今日レビューするのはですね、菊竹清則さんのですね、設計した、東公園、これ1964年ですね、鳥取です。なんですけども、まあ、これ一言で言うと、まあ、いわゆるメタボリズムの考えに基づいて作られたものでですね、非常にダイナミックに建物がこう浮いているように見えるような、まあ、旅館ですよね。まあ、大規模な旅館なんですけども、じゃあね、早速まずね、2人にちょっとね、これ話聞いていきたいと思いますけども、まあ、じゃあ近藤君からいこうかな。近藤君どうですか、このね、東公園、
はい、
見てみてどう思いました。
そうですね、まあ、もうメタボリズム、ザ・メタボリズムというような建築で、うん、その、まあ、浮いてるように見えるその、2階から上がまたピロティで上がってるっていう、うん、とても、うん、構造的にすごい建築で、うん、その少し資料で見たんですけど、うん、この本柱を、うん、そのどうしてもピロティで浮かせるために太くなってしまうんですけど、それを、うん、本柱の周りに4つの添え柱をすることによって、まあ、少しだけ細くするような、うん、その工夫をされていて、その、うん、普段だね、その添え柱がない状態だったらすごい重苦しい、うん、太い柱のイメージで取られてしまうものを、その添え柱を使うことによって、うん、少しその太さを、うん、縮小して、うん、その浮いてる感というか、そういうものを出してる、うんうん、すごい、その構造的にすごい建築だなって思いました。
うんうん、そうだね、これ構造的にすごくダイナミックですよね。うん、じゃあ市原さんどう思いました、これ見て。
私はパッと見た印象が、うん、香川県庁舎の佇まいにちょっとずっしりした感じがちょっと似てるなってパッと思って、うんうん、でそれで見ていたら、なんか上下空間の使い方がすごく上手だなと思って、うんうんうん、なんか横にっていうよりも縦の空間に私ちょっと見とれてしまいました。うんうん、
なるほど。今ね、2人が言った通りの、確かにね、そういうふうな建物なんですよ。これちょっとラジオを聞いてる皆さんにとってはちょっと伝わりにくいところもあるんですけど、東公園でね、調べてもらったらすぐ出てきますけども、東の光る園ですね、東公園で。これ簡単に言うと、今2人が言ったようにですね、非常に構造的にすごくダイナミックな建築で、大きく上下に分かれてるんですよね。まあ、下の層と上の層、まあ、建物全体はこれまあ7階建てぐらいかな、大体まあ7、8階建てぐらい の大きな建物なんですけども、それをですね、大きくその下層階と上層階に大きく分割して、で上が、まあ、要するにこう上浮いてるように一瞬見えるんですよね。これなんでかっていうと、下の方はその、まあ、圧縮構造、コンプレッションの圧縮構造 で上は実はこれ柱から吊られてるんですよね。だから構造形式が完全に上と下で分離してると。で、まあ、それをさっき近藤君も言ってたけども、非常にこうなんていうか、こうエレガントに見せるためにですね、柱をなんか日本の伝統的な建築の組み物のように分割して、で、まあ、それが一つ の, そのなんていうかユニットになって、で 全体でそのなんか支えてるっていうかね、柱組のユニットが全体を支えてるっていう風な構造になってるんですよね。要するになんていうかこう柱が十字型になっていて、真ん中の柱をその周りから4本の柱が取り囲むようなそういう、まあ、組み物を作っていると、まあ、そういうような不思議な形になっているんだけども、でも一方で屋根はちょっとですねこう日本風のですね、刀枯れっていうかまあ、これなんていうんですかね、まあ、入りもやとか寄せ棟みたいな感じのそういったこう屋根に近いような形になっているんですよね。だからまあなんていうのかな、その屋上庭園とか中空のねそのスペースがある意味その中空広場みたいなものがいろいろこう生まれているというふうなその不思議な建築になってますね。これホテルなんですけどね、まあ、ホテルというか旅館ですけども、それでねこれ今ちょっと最近はちょっと英文の文章をね少し事前に準備するようにしていて、今ここに手元にね英文の文章がこうあるんですよ。これはまあ建築理論に関する、まあ、英語の文献から取ってきたんだけども、まあ、残念ながらこの東公園そのものに関する英語の文献はなかったので、メタボリズムの文章をね、まあ、菊武さんっていうのはそのメタボリズムの一人だったから、メタボリズムっていう、まあ、要するに日本のその建築運動の非常に重要なムーブメントですよね。その一人っていうことで、まあ、黒川紀章さんの文章をちょっと参考にですね、まあ、ちょっと取り分けておきたいと思いますね。でこの黒川紀章さんの The Philosophy of Metabolism っていうふうに書いてあるところからちょっとだけね二人にちょっと読んでもらって、まあ、ちょっと時間の関係で全部は読めないですけども見ておきたいと思いますね。そしたらね、第一章のところその、ね、近藤君からちょっと読んでもらえますか。 The Philosophy of Metabolism っていうところから、はい、
The Philosophy of Metabolism What helped me discover Japanese culture as I stood at amidst the ruins of Nagoya the third largest city in Japan there was nothing but scorched earth as far as the eye could see, in contrast to the desolate surroundings.、Mm. The blue of the mountain range on the horizon was dazzling to the eyes.、Mm. I remember that my father's library contained works on classical Greek and Roman architecture and many volumes.By writers such as John Ruskin and William Morris. Reading books of this kind formed in my mind an image of architecture and of cities as entities which are internal and do not lose their quality even if they were destroyed.
Hi.じゃあ一旦そこまでで切って次じゃあその市原さん読んでもらえますか。
The metabolic movement came into being through the preparations for the World Design Conference. These preparations lasted for 2 years, beginning in 1958. And during the conference, the metabolist group made its firstDeclaration Metabolism 1960 A Personal for New Openings. The people who collaborated on this book were architects Kiyonori Kikutake, Fumihiro Maki, Masato Otake, and myself, and graphic designer Kiyoshi Awazu.
はい、OK です。まあ、次のところをね、僕はちょっと読んでくださいね。A key passage in the declaration reads, Declaration というのはこれ宣言という意味ですね。宣言でこのように書かれていると。We regard human society as a vital process, a continuous development from atom to nebula. The reason why we use the biological word metabolism,、まあ、これ要するになんで私たちがこのメタボリズムっていうね、生物学の用語を使ったかっていう説明してるんですね。The reason why.、is that we believe design and technology should denote human vitality.We do not believe that metabolism indicates というのはその示唆するとか指し示すという意味ですね。 Metabolism indicates only acceptance of the natural historical process, but we are trying to encourage the active metabolic development of our society through our proposals. This is an important element in our declaration for two reasons. First, 2つの理由があると。First, it reflects our feelings that human society must be regarded as one part of a continuous natural entity that includes all animals and plants. これ include っていうのはこれ含むって意味なんで、すべての動物と植物を含むって意味ですね。プラント、植物です。Secondly, it expresses our belief that technology is an extension of humanity. テクノロジーっていうのは人間性の拡張であるって言ってるんですね。これエクステンションの拡張です。This belief contrasts with the Western belief that modernization is a repetition of a conflict between technology and humanity. コンフリクトは葛藤です。つまりテクノロジーと技術と人間性との葛藤っていう意味ですね。まあまあ、そんな感じですね。これまあそんなに難しい英語じゃないのであえて訳しません。もうね、皆さん勉強してください。いわくもともとこの人名古屋出身だから、名古屋でですね、まあ、戦争の焼け野原に立った時にいろんなことを考えて、それからまあその中でね、メタボリズムっていう運動の考え方が生まれたみたいな、なんかそんな風なイメージで言ってるんですよね。まあ、大体そういうような感じで、いいかなと思いますけど、まあ、市原さんはまあまあ発音がいいですね。市原さん発音いい、君英語勉強したの？
まあ、受験勉強の時だけです
。市原さんの発音はまあまあいいと思うな、じゃあまあそんな感じでね、この東高園、ね、実は僕これ泊まったことあります。僕ちょうどね、何年だったかな、7、8年前にここに行って、あの五十嵐太郎さんね、建築評論家の五十嵐太郎さんとか、あとは山田浩二さんっていうね、昔知り合いだった、もう亡くなっちゃったんですけど、建築家、その人たちと同じ部屋でですね泊まりました、ここに。で、畳がすごく大きな部屋なんですよ。もう普通の旅館ですけどね、まあ、鳥取の米子っていうところの近くにあるんですけど、まあ、ここはね、何人かで一緒に泊まる分にはそんな高くないですよ、だから皆さんもね、鳥取に行く機会があったらね、まあ、ぜひ見てみたらいいなというふうに思いますね。じゃあね、まあ、レビューは大体このぐらいにしたいと思うんですけども、まあ、最後ね、2人からね、なんかこうコメントがあったり、なんか言いたいことがあれば言ってもらって、それで終わりにしたいなと思うんですけど、まあ、近藤君どうでしょうかね。
そうですね。まあ、東高園に関してなんですけど、やっぱり外観だけでしか、その雑誌などでは感じ取れないので、やっぱり泊まってみたいなっていうのと、その、おととし自分がその国士舘大学南研究室では三大学行動の発表会がありまして、その時の日大の方がそのゼミで、ゼミ旅行で泊まったっていうふうに聞いてて、
あ、本当？
はい。
それ何？山中県で？
そうですね。
あ、そうなの？はい、ここに？
はい。東高園行ってきたんだみたいなことを言ってて、まあ、羨ましいなっていうふうに。
あ、そう。じゃ、鳥取のゼミ旅行ってのもあるのかな。
いいですね。遠くない？どう？
ちょっと遠い。
行きましょう。
次ましょう。
そうか、みんなでも鳥取でも行くって言ったら行くのかな。
あ、でも東高園に泊まれるってなったらやっぱり行きたいですね。
でもここに行くんだったら投入堂に絶対行った方がいいけどね。投入堂すぐ近くだから。でも投入堂危ないけどね、あそこね、気をつけないと。山の崖の上登っていくから、あれは本当にすごい建築だけど、毎年何人か亡くなってるからね、すごい本当危ないんだよ、でもまあ確かにここはそんな話してたんだ、僕全然知らなかった、はい、ゼミ旅行で泊まってたの、ね、
はい、自分が、4年生ですか、
だから。あ、本当、
はい、
なるほどね。
飲みの席で、その話す機会があって、実は東高に行ってきたんだこの前みたいな話をしてくれて、
なるほど、
いいなって
まあ、そういうところにさ、建築にゆかりのあるところに泊まってみるっていうのもいいよ ね。
そうです
ね。僕ら去年なんかゼミ旅行行った時に、奉仕っていうさ、小堀演習のなんか関わったその庭のある旅館に泊まったけど、あれもすごく良かったし、確かにそういうのあるかもしれないね。じゃあ市原さんどうですか。
次のゼミ旅行は鳥取で
鳥取な、鳥取だと。でもどうやって行くんだ、これ飛行機で行くから遠いよね。
そうですね、
電車で、まあ、行けない、もちろん行けるけど、
岡山から行けないですか。
ああ、そうか、岡山から行けるかな。岡山とか広島とかあの辺から行けるのかな、でもそこまでじゃあ電車で行くのかな、じゃあな。
私たちは去年はその辺までずっと飛行機で行ったんで。
あ、そう。
ちょうど 島行ってたんで、あ、岡山とかに出てそこから船で行ったんで。
でもね、確か鳥取だか米子に空港あったよ。僕飛行機で行ったもん。
じゃあ飛行機で行きましょう。
そうですか。まあ、じゃあちょっとそれも視野に入れてまたね、話をすることにしましょう、ね、はい、じゃあね、あの今日の収録はこれぐらいにしたいと思います、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。